にちは、ということで今日も西区じもちゃん始まりました。はい、はい、ということでまずは、うん、御礼申し上げたい方々が、はい、目の浜高校のあの方々、本当餅つきでペットボトルキャップ集めていただきまして、ね、はい、本当にありがとうございます。いやすごいね、お菓子とペットボトルキャップが変わる、
う
ん、
そう、
結構喜んでもらえたんじゃないかなと思って。
すごい良かったですね。なんかこの今年は夏も冬もこのお菓子とペットボトルの交換で、うん、その前の年まではゴミを拾ってきたらそのゴミとお菓子を交換するっていう取り組みをずっとやられてたわけですよ。
っていうかゴミを そのゴミじゃないですか、うん、まあ今回のペットボトルキャップもゴミなんですけど、うん、
リアルに落ちている街のポイ捨てゴミを拾ってきたらそれと交換をするっていう、結構ね、まあでもやっぱり拾う方もその日みんなが拾っちゃうから、う
ん、ないんだ、
その瞬間ないわけですよ、あんまりゴミがっていうのと、まあ、そのゴミを素手で拾ったりとか、まあ、袋で拾うんだけども、うん、その後にやっぱり夜の夏祭りでご飯食べたりするから衛生的にもどうかなっていうのも言われていて、でその取り組みどうするっていう中で私たちがキャップを価値に変えたいっていうお話に共感いただいて今回からねやってくれるようになったんですよ。
素晴らしいです、ありがとうございます、うん、いや本当にこの取り組みいいなと思ったのが、うんうん、愛宕浜の、あのコープではカエコバザールで、あのカエルポイントにカエルっていうね、うんうん、ペットボトルキャップを持ってきてくれたらカエルポイントをしますよっていうので2回させてもらいまして、うんうん、で目の浜コープはなんとお菓子がもらえる、
お菓子がもらえる、
お菓子お金かかるよ、予算組んでいただきました、本当にありがとうございま す。で今回あのね筑紫野までね、うん、我々運びましたけど、うん、いやなんかキャップだけでも、うん、あの段ボールで入れてくれてたじゃないですか、うん、で分別をきれいにしてくれたことによって、
う
ん、もうそのまま入って渡せたと。
そうそう
そう、で最初に持ってった時にあのそこの工場のですね、うん、あのおじ様がですね、うん、あのこれあの変なもの入ってませんか、うん、っていうのであのぼやかれてまして、なん でかっていうとやっぱそこで分別作業で手間があ
るよね。だから私もこの前ね餅つきで拾ってたとか、うん、拾ってかこう分別してたわけですよ、ザーって入れられる中で、うん、やっぱり違うの入ってんの、
入るよね、
だからなぜかコンタクトのさ、
あ
の
あ
ペリペリ使い捨てコンタクトの入れてる容器のちっちゃいやつとか、はいはい、なんか全然違う紙パックかな、なんか尖ってる系のこうガリって開けるタイプのキャップとか、やっぱキャップっていうに近いものは混ざっちゃうんでしょうね。
で私もあの秋祭りの時に、うんうん、あのちょろっと、うん、あすっごい控えめに宣伝して少しだけ集めたんですよ、うんうん、だから環境委員会だけ知ってる人たちだけあの持ってきてもらうってしたんですけど、うんうん、あの電池、あの薄っぺらいやつ、
ボタン電池、
そうあれがなぜか混入するって、うん、あとあれなんだっけ調味料のこう
ペリってやるやつ、そうそうそう、蓋の中の蓋みたいなやつね、
そうそうそうとか、うんうん、やっぱ少ないけどちょっと入るっていうのがあるから、そうだから完全にもうペットボトルキャップでいけない、うん、ダメって言われたのがあの調味料のキャップね、あれは良くないって思ったけど、ダメなみたいな、
ただその種類が違うんでしょう ね同じ素材っていうところで、
そう
リサイクルが、
そうなんですよっていうので、まあ、純粋にペットボトルキャップっていうので、うんまあ、お伝えするときにもうジュースのキャップって、うん、飲料水のキャップ、調味料は NG でございますよみたいな形で、まあ、お伝えさせていただきましてやったんですけれども、うんうんうん、いやでも本当に今回だから愛宕浜と目の浜で合わせて4回ぐらい多分ペットボトルキャップ、うんうんうん、あの回収しますって
機会をね、
はい、やりました。ありがとうございます。本当皆さんのご協力の賜物です、うん、もうこれもね、我々2人だけじゃできないもんね。
絶対できないですね。で今回自治会の方々の協力を得たことで、うん、こういうあの活動、普通、うん、私たちだけでしてるとさ、もう伝えられる人数がすごい限られるんだけど、うん、もう回覧板だったりとかで回るから、その校区のみんなに知ってもらうことができるのがすごい良かったなって感じですね。
うん、そうなんですよ。うん、で多分愛宕浜校区もなんですけど、目の浜のでも多分言われたと思うんですけど、うんうん、ペットボトルキャップまたあのやってほしいっていう要望をいただいたんですよね。でただ一旦今回はちょっと待ってねっていう、うんうんうん、あの今年は一旦どんな感 感じかなっていう実験段階で、これがどうやって続けられるかっていうのをちょっとまた話し合わなきゃねいけないので、私たちもどれだけ動けるかっていうのと、あとは私たちが動けなくても送るとか送料とかね、予算が組めたりとかすればまたいろいろできることは広がるけどさ、どうしていこう、行くのが一番いいかねっていうのを、はい、
今回だけでももう1航空で30キロずつぐらいこう集まるわけじゃないですか。たった1日のねイベントです
ごいですよね。
すごいですよ。これを定期的に運ぶとか送るってなると結構ね
重労働
になるからね、は
い、なのでですね、ぜひ皆さんのご意見もですね、聞きながら、一番いい方法と、やっぱ続けられる方法と、せっかくそのゴミが価値に変わるっていうので分かりやすいので、まずはペットボトルのキャップをワクチンに変えて人助けをしようみたいな、せっかくもう捨てるもんですから ね結論ね、っていうので、やっていこうっていうので、結構昔から取り組みでこれありましたもんね。
ありましたね。
流行った、
流行ってた。ベルマークとともに小学校でやってたもんね昔ね。
私地元大分なんですけど、姪っ子の小学校でなんか地球儀みたいな、なんかすごいでかいやつに今ペットボトルキャップ集めて、そうやってワクチンに変えるっていうのやってるっていうのを大分で何校かあるっていうのを聞いたので、あ、今大分で流行ってるのかなみたいな感じなんですよね。
熱心な先生がいるのかもしれない
多分ね。そう、流行るんですよ。でも流行りものってね廃れるんよね。
そうね、コンスタントにね行く、そういう当たり前になるのが一番いいですね。
そうそうそう、で一番なんでペットボトルキャップをやり始めたかっていうと、福岡市が一応プラスチックごみの回収をね、最短で2028年だったかな。
令和8年って言ってた。
令和8年か、あと 2、3年後ぐらいですよね。でもこれも最短でっていう理由も聞いたんですよね。まずなんか議員さんたちの承認だなんとかだっていう、いろんなところの承認っていうのを、
取っていかなきゃいけない
っていうので時間かかるから、で、あとはその決まったら今度回収業者さんを誰にやってもらうのかっていう、あ、やっぱ何かを決めるのって時間もお金も
かかるし、なぜ福岡市のこの人口のね規模が大きいから、じゃあやるってなったってすぐにはねっていう、そこですよね。
そう、やっぱ人口が増えたら、やっぱどうしてもこう問題って起こってくるじゃないですか。
そのプラスチックを回収して、それ私たち見て運び入れる場所、工場もまたね量がすごいでしょうから、どうするってなるしね、
ないよねっていうので、まずはやっぱ環境局の方とかね、いろいろ我々も結構話に行って、私たちはまず今何をすべきですかっていうふうに、お聞きしたんですけれども、まずはプラスチックとかそういう分別ってレベルが高いので、燃えるゴミ、燃えないゴミの分別をしっかりやってほしいっていうふうに、言われたので、クイズ形式とかでお伝えしてるんですけれども、意外と知らなかったですよね。
そうですね。
私ライター
ね、そもそもほらライターを使うのが日常じゃないから、なんか誕生日の時のろうそくに火つけるためとかぐらいしか使わないよねライター。
もうだから喫煙者は、でも喫煙者は今電子タバコだからあんまりもうライターも結構使わないんじゃない
かも ね、
っていう。だからライターってそもそもそんなにして捨てる頻度が高くないし、金具がついてるから、私はてっきり不燃物だって思ってたら、まさかの可燃物っていう、みたいな、これは本当に驚きだったので、結構クイズをいろいろ出したんですけれども、やっぱ不正解者がまあまあ
いるいる。だってなんか金具ついてるしねってやっぱ思うじゃん。
そう、まさかの福岡市は、で多分他の県も結構これは同じようなとこ多かったんですけれども、金具の量とそもそもの本体の量の割合で決めますよと、
そうそう、だから木のほらハンガーとかさ、木の方が多いからこれは可燃なのねっていうの感じよね。
あれ絶対不燃してますよね。もうここにほらあるからさ、みたいな、ね。だから知らないことが多いなっていうのと、あとゴミをちょっと減らすだけで、もう本当体育館何個分とか、そういう分のゴミが減らせて、なんと体育館が何棟も建つよっていう予算がこう浮くじゃないですけど、っていうお話もちょっとね、軽く聞いたときに、本当みんなで分別しっかりすることによって、私は絶対体育館に冷暖房を
もう入れてほしい。せめて冷房。
暑
い。
寒さは動けばね。
そういいんだけどね。
暑
暑さは耐えられなかった。
あれ災害起こった時に、なんか小学校とか中学校とかで、なんか我々いや関係なくないって思うかもしれないじゃないですか、いやいや皆さん災害の時にどこに避難するって言われてますかって、だいたい小中学校の体育館よねって、そんな時に真夏に避難してください、避難した方が死ぬ、
そう熱中症にね
やばいなっ
ちゃうから
ねだから教室に避難しないといけないですね。
そう
でも意外と私体育館とか、私上にでかいこうなんだ電球ついてるじゃないですか、あれ落ちてきた方が危なくねとか思ったりとかして、本当に体育館は安全なのかとか思ったりはすごくするんですけど、まあ広くねみんなで使えるっていうのですごいいいのかなと。でも我々が本当避難した時に冷暖房ない、もういや自分家でよかったなっていう、まだねしかも人が密集してストレスもたまるし、いやよね、そうだから我々だから
そもそも災害が起こらないようにと かその何暑さが激しくなるのを防ぎたいから、やっぱ環境問題をみんなで取り組みたいなっていう、
ね、そこね、
そうそうそう、なんか原点に立ち返れば、そうそう、卵が先か鳥が先か的なそこになっちゃうんだけども、
でもねなかなかねやっぱね
すぐにはね改善する、もう地球規模感だから、
内
見をっていうところですね。
だから我々は政府じゃないけど、うん、そういう議員さんたちと一緒に取り組んだ方がやっぱ早いのかなと思ったんですよね。意外と遅かったよね、
うん、そうだからやっぱねみんな言うことがあれなんですよ、こう議員さんたちは地域の声を拾いたいで、地域は議員さんになんかお願いしたいみたいな、そのなんていうのがうまく回ってないと言いますか、うん、なんていうのかな、私地域住民だけど議員さんに言う機会とかほぼなかったし今まで
ね、
ねっていう、そんな感じでね。
でそれを言っても、うん、やっぱ議会討論になったらそれがやっぱ通るわけではないし、
う
ん、
そうね、
難しいね、まあなんかいろんなところの補修修繕は通りやすいとは思うんですよ ね。でも、うん、環境を良くするっていうのは、うん、私今回、うん、あ議員さんじゃないんだって、
うん、
あなんか住む環境、そう、ね、その景観とか、うん、その道路がボコってして危ないとか、こういうなんか安心安全は議員さん、うん、でも環境問題でゴミとか、うん、そういうなんか CO2 のなんとかっていうのは議員さんじゃないのかなって今回なんか若干体感したとか、
うん、ね、だからみんなが日常生活で一人一人が気をつけるべきことで、誰かがどうにかできることではないなってすごい思いましたね、
うん、そうだから本当どうしたらいいのかなとは思うけど、みんなやっぱねあの今消費税もどんどんどんどん上がっていくから、うん、やっぱ生きるの必死だし、うん、そのために国会がいっぱいいっぱいだし、うん、やっぱ環境って後の後の後の後みたいな、でも結論そのツケがグググググって回ってきて今我々すごい
そうやばいタイミングに来てるわけです。
いやこれ考えものですよね、うん、だからできることからみんなが分かりやすいとこから啓蒙活動がこうね、うん、そうそうそうできるように頑張ろう、
もうこう無駄かもと思うかもしれないけどポイ捨てのゴミを拾うとかそういうところが大事ってやっぱ清野先生が言ってたわけです、旧大のね、
それ大事よね、
地道なところが実は大きい力になるから、私はもう議員さんとか国とか、 なんか大企業に頼る前にみんながやれたら一番いいと思うところなんですよね。
だから今回自治会っていう ね地域とつながるっていうことをまあやってきたんですけれども、うん、でも本当に今回良かったんじゃないかなと思って、うん、まず協力者がやっぱできて、うんうんね、で喜んでそこを、うん、あの我々全然その会議とかに参加してないじゃないですか、
うん、そうなの、もうちゃっちゃと進めてくれていて、
気づいたら
気づいたらああ開催してくれてるんですね、あじゃ あの予約します工場みたいな感じなんだから
ありがた
いですね、本当に、
本当に、うん、でもなんかやっぱ住んでる人たちの方が熱い気がする気持ちが、
そうですよ、
なんかそういうのってやっぱ嬉しいし、うん、やっぱ一致団結するっていうのはこういうとこなのかなって、
うん、そうだねって思う、だからここで自治会がみんながそれがいいって思えばそれこそ議員さんは市とか県に言いやすくなるわけで、
やっぱ
自治会がその圧力団体って言ってたよね、うん、
言ってた、
そうそう、だからやっぱ圧力団体としてその本当に決められたルールにのっとってするとスムーズにいくんだなっていう気はします ね、
だから地域でこういう取り組みが増えてよかったねって要望が集まって、うん、やっぱみんな困ってますっていうのが分かってきたらすごく取り入れやすいし、そうそうそうそう、やっぱ議題に上がりやすいかもしれないですよね、
う
ん、でも一番はやっぱみんながねちょっとしたその日々の生活でやっぱ分別とかちゃんとできることが本当に理想だな、
うん、ほらあの前はイオンで集めてたのにっていう人がなんかちらほらいたわけですよ、であですよねって感じだったじゃん、でもこうやって地域のお祭りでこんなにキャップが集まっててニーズあるっていうことが、うん、 遠回しにイオンさんに伝わって、またイオンさんで復活したらそれはそれでいいなって私は思う。
まあそうね、それもいいなと思うし、イオンさんは結構今、
まあ、何でもあるからね。
うちの近くのあのそうそうそう、イオンのマリーナタウンっていうところ、うん、あそこももう何でもある、
もある、そう、洋服、油も始めましたし ね、
ね、うん、油もね、油はどこっていう感じもあったので、うんうん、で、あの発泡トレーからあの、ね、あのペットボトル、
ペットボトルにトレーにね、瓶缶、あ、瓶もあるからね、あそこは。
で、段ボール欲しいっていう、うん、もう本当にあそこに行けば、
ほぼ全て分別資源ごみみたいな感じ、
ね、あと、確かね、バッグ、あの普通のバッグとかベルトとか、うんうん、ああいうの回収ボックスもあったんですよ。すごい、ひそっとなんか増えてて、お、増えたと思って、あ、ここでよかったって。前は服とかそういうバッグってミスターマックスにあったんですよ、うんうんうんうん、ウエストコートの、で、あそこまで行くのかっていう、うん、なんか若干めんどくさいなって思ってて、ね、イオンで全てが済むって思って、うん、もうだからもう私たちのこう車はもうそういうリサイクル系のもう本当に乗せて自分が業者かなぐらいな感じで、びっくりするぐらい持っていくようになって初めて、あ、これ今まで全部捨ててたんだっていう、うん、
ゴミとして ね、
だって食品トレーあれやばくないですか、
めっちゃかさばりますよ
今ね、持ってかないとね、うんうん、あ、やばみたいな、カゴいっぱいそうそう、あのあれ、そうそうそう、なんだ、買い物カゴいっぱいぐらいになってるんですけど、本当、うんうん、すごいよねっていう、まあ、それだけ食べてるもんね、まあ、
毎日のことだからね、だからやっぱこういう毎日の当たり前を、あ、じゃあやっぱイオンに持っていこうとか、こうキャップを分別してどこどこに持っていこうっていう意識するとゴミが減るじゃないですか、そこをみんながやれるようになるためにやっぱ自治会で何かするといいよね、う
ん、でその空気感が企業さんに伝わって、うん、企業とその民間とっていうのがやっぱ連携できて、うん、うまく回って、うん、それがなんか価値に回るっていう、うん、そう、
私ね、あの本当に印象的なベトちゃんドクちゃんのさ、あの昔のね、うん、特集が前テレビでやってたわけですよ、
は
い
は
い、
で
古いんだけどなんか合ってたの久々 で、うん、でそのベトちゃんとドクちゃん今みたいな感じで出てきてたんですけ ど、 今
どうな
んですか、今はねお姉さんか何かの方は多分臓器がちょっと少なくて亡くなっちゃったんだけど、本当さ、もう片割れ方の人はもう元気に結婚もされて子供もいてっていう、すごいの、だからすごく日本の皆さんには感謝してますって言われてて、そう、でも私あの時に日本全国のみんなが募金したりとか動いたわけですよ、うん、全然見ず知らずのベトナムの子供にですよ、
うん、
もう誰かなみたいな感じじゃないですか、うん、でもそこへ向けてのみんなの意識の一体感があって、なんか JAL とか車、あの飛行機改造してベトちゃんドクちゃんがもう救急車みたいな、飛行機救急車みたいになってもう JAL が出しますみたいな感じでやってたのを見て、すごいでしょ、企業と国と日本全土がもうベトちゃんドクちゃんのために動いてたわけですよ、
あの頃暑かった
ね、あの頃暑かったの、この暑さを今環境問題で日本でやりたいみたいな感じなの、
なんかあれじゃないですか、こう誰かを助けられるっていうのが分かりやすいのと、ね、環境ってなんかみんながなんか分担じゃないけど、うんうんうん、みんなが被害あるけど、うん、ギリギリやっぱ暮らせる、
いやベトちゃんドクちゃんもなんかあれ、いや違うみたいな、一緒じゃないって思ったりするけど、
いや、 やっぱ一人か大勢かは
そうね、
その散るんじゃないですか、
なるほど、じゃあほら、でも白クマが死んじゃいそうとかさあるじゃん、
クマやし
一緒よみたいな感じだけどね、なんかそのあの時の熱い日本をもう一度ってすごく思って
る、あ、でも私今回上野浜地区の方はうん、うん、なんかそれぐらい暑かった気がすると思って、ね、
確かに、
だから案外まだ日本も捨てたもんじゃないなって、
あの一体感私日本でこうやりたいわけですよ、別ちゃんドクちゃんの頃に日本の何かに向けてみんなで頑張る、あれ、
じゃあまずは西区からね、
西区からですね、
西区からですね、そうそう、だって我々西区地元ちゃんだから、
そうそうそう
もう西区でやってこの暑さああなんか伝染してて、うん、じゃあ中央区は中央区の方々で、うん、っていう感じでね、うん、なったらいいよね、でも日本人ってね、そうそう、結構お祭り好きじゃないですか、
うん、
お祭りすごいよね、
祭りすごいです、だって盆踊りとかさすごいし、 その地域の祭りがなくなるのは嫌だって言ってみんなでなんかこう地域を起こしたりするわけじゃないですか、そうそうそうそう、
やっぱ祭りへのこう意気込みってすごいじゃないですか、
うんうん、すごい、若さもそうじゃないですか、祭り
だって道路封鎖してるよ、まあ朝早朝とはいえですけど ね、しかも結構ガリガリ引きずるじゃないですか、そうそうそうそう、絶対痛むもんねっていう、でもやっぱり、うん、あの神事というか、そう、
ね、神様ごとね、
そう、伝統的なものって熱くなるよ ね、 ね、だから環境問題って熱くなれないんですよ、うん、
環境の神様っていませんかねみたいな感じ。でもいるよね、海の神様とかさ、山の神様とかさ。
でも環境の神様って
地球の神様じゃないですか。
誰？
分かんない。
だって海も入るし山も入るし、総合的な神様いない。
総合的な神様ってなったらば何？八百万の神的な？
なんかやっぱ散るね。
散るのね。
散るね。
散ったらダメなのね。
ほら、やっぱ我々もなんかよくいろいろやってた時に分かりづらいって言われたじゃないですか。
分
からない
ね。
そう。なんか情報が多すぎて分かりづらいって。
うんうんうん、そうね。そうベトちゃんドクちゃんすっごい分かりやすかったんだよね。そ
う。で助かって今こうやって、うん、あの人は今みたいな感じで、そうそうそう、
テレビ特集されるわけですよ。
うん、あのね、日本人に感謝してますって、それを聞いたら、あの頃を扱った人たちは。そうそうそう、
いいことしたみたいな感じになるわけよね、
うん、やっぱ人を助けるって、うん、しかもこう自分が何かできるってわけじゃないけど、うんうんうんうん、みんなの力があったら、うん、あ人を一人、まあ、二人か、ね、その当時はね、うん、救えるんだっていうのはすごくいいことだと思うんですよね、うんうん、で今回やっぱ我々がやることって、うんうん、じゃあ誰を救うのってなった時に
100年後の子供たちのため
っていう風なのは、まあ、匠の会さんがね、うん、掲げてるスローガンなんですけど、やっぱりちょっとぼやっとするんじゃないですか。
まあね、でも明確に私は自分の子供だけどね。
ね。うん、で、まあ我々はそこが発端でやり始めたんですよ。そうそうそうそう、やっぱ自分の子供たちが、うん、なんだろう、私たちの年代になった時に、うんうん、やっぱ暮らしやすい環境を、やっぱ少しでも、うん、なんか一度でもいいから、うん、なんか気温下がってほしいなっていう、うん、もう我々はくたばればいいわけですよ。
うん、もう年やしねって感じじゃない。
もうある程度
いったらね。楽しんだしさって感じじゃない。
そうそうそう。ある程度いけばねって、でも、うん、やっぱ子供と、あと子供の子供。
そうそう、孫ね。
孫ね。ってやっぱ私たちの時代良かったよっていうのがそのままギリ継承できるぐらいなことを、もう本当に多分良くなりは多分しないじゃないですか。
キープよ、キープ、
キープ、もうこれ以上はっていうのがずっと年々気温上昇、今年夏でやばかったよね、暑かった、
暑かった、
だってもう外出る気がない。
そう、でもずっとさ、なんか環境に悪いとかもう分かってるけど、エアコンをつけないと死んじゃうしね。
そう。で、あのエアコンつけてくださいってテレビ報道で当たり前よね。死ぬ
死ぬ死ぬ。
で、じいちゃんばあちゃんすごいよね。適応能力すごい。大丈夫って言ってつけない。35度とかですよ。
そうそう、みたいな。ずっとサウナみたいな感じです
ね。ねえ、すごいよね。で、いやだから案外人間の適応能力もすごいなっていう。
そう、なんか慣れるんだと思う。砂漠の地域に住んでる人たちは多分さ、今日本来てもそうでもないかもしれないし ね、
しかも砂漠なんて寒暖差すごいからですね、あれ森林があるおかげでやっぱりこう和らぐけど、何にもないから砂漠ってすごい一気に冷えるらしいですね、マイナスまで。すごいよ ね、だから案外行けるっていうとこもあるんじゃないですか。
なんか強い州だけ残るみたいなね。
そうそう、だからあの弱い州はわーって言うけど、やっぱそこをじゃあお前たちのためにってなかったらちょっと弱いのかもしれない。
なるほどね。
そうだからやっぱ環境で今の空気でもしかしたらなんか死ぬぐらいな子がいたらもうちょっとまとまるかもしれないけど、それもね、
やっぱみんなが死ぬ、だからコロナの時みんながマスクをつけたのはみんなが死ぬからみたいな感じだったのかな。じゃあ
まあでもみんなに感染するからですよね、死者はインフルエンザよりかは少なかったってね、ったけどね、あれだけど、そう、あれは未知だったからじゃないかな。で、あの自分が何かして他人に迷惑かけるのは嫌じゃないですか、日本人の本質って。
でも私迷惑かけられてるわ、タバコ捨てられて拾ってるものめっちゃ迷惑かけられてるわ
あれね、もうでも拾う人さやかさん一人だけってなった時にね、やっぱね、
うん、もうめっちゃ迷惑なんですけど。
だからあれですよ、さやかファンをすげえ作ったら私悲しいって言った瞬間にみんなが
わっ、さやかさんに拾わせないでって
そうそうそうそう、それそれ、
じゃあそのぐらい有名人になんなきゃ、
ね、もう仕方ないね、そこまで多分ね。だから地域のほら、あの今回ねやっぱご協力いただけたじゃないですか、ね、ある意味もうさやかさんかっこ仮ファンぐらいな感じですよ。
ありがとう皆さん。
そうそうです、いやじゃないとやっぱ協力してくれないと思うんですよ ね、だからこんな頑張ってる人がいて、うんうんうん、やっぱそれじゃいけないねって言って、うんうん、ファン作りだと思う。
なるほど、じゃあ私もちょっと頑張んなきゃね、知名度上げてね、
う
ん、
そう、
知名度上げてね、また私拾ってるんですけどってずっと訴えるみたいな、
ね、そうそうそうそう、
誰が拾って落としたやつだって
、でいつもさやか悲しんでるっていうのを地域のおじちゃまおばちゃまたちが、
そう、ね、
ちょっとうちの子を何するの
みたいな、
っていうこの空気感。
そうですね。
やっぱ空気ね。空気ね。いやでも今回本当に良かったんですよ。うんうん、やっぱ
大きな一歩ですよ。
そう、うん、だって我々ねこんだけいろいろ言ってるけど、うん、たかが3年
そうなんですよ。
匠の会は20年。
そうなんです
よ。まだペーペーペーペー、うん、3年でようやくほら会社とか入ったらね3年経ったらようやく、うんうんうん、まあ
一人前じゃないなみたいな感じね。
まあ、うん、人で居立ちできたかなぐらいな感じで、うんうんうん、赤ちゃんが立てましたぐらいな感じじゃないですか、
ね、
まだこれからですね、うん、で匠のねあの、うん、この間松竹さんから言われてたのも、うん、あなたたちも20年、うん、あの20年後、うん、私の気持ちが分かるわよって言われたじゃないですか私あの時に20年後やってんのかなこれとか思いながらもうちょっと自分に一抹の不安を覚えるみたいな感じで本当やれてるかなもういいやって諦めてない大丈夫私ってちょっと自問自答しましたよ。でもなんかこんな感じでやってもいいんだなっていうのでまずは楽しくやろうっていうので、うん、やっぱこのラジオはやっぱ楽しくやれるきっかけっていうので、うんまあ、伝えていこうっていうので、うんうんうん、もうこれを本当ねあの地味に20年ぐらい
20年ね
ね、でも20年我々2人生きてなきゃいけないからね。そうだから
健康に留意していき
たい。でも健康に生きていくためには結論戻るよね。
戻るよ。やっぱね環境問題がちょっと解決しない限りもうご飯が食べれるかも分かんないわけですよ。
ねだって今だって廃棄だなんだって、うん、でも農家さんたちも今 SNS とかでねそうそうそうそうこの間ね、うん、あの見たそのトマト農家の人、うんうん、完熟トマトすっごい美味しいのに捨てられるって、
う
ん
う
ん、でそれをあのメルカリで売る、うん、すげえ
賢いと思う
買おうと思いました、うん、
本当よ買いましょう
って、ねね、しかもあのねトマト完熟トマトで作ったケチャップは、
うん、ケチャップ超美味しいからもうほんと多分ケチャップしなんかトマトしかないのよひたすらトマトだけ煮詰めるだけなの
えそうなの
何も入れなかった私は
え塩も
砂糖 も入れなかった
え保存結構できなくないです
でもねすぐ使ったのと冷凍しただから
あ、うん、冷凍冷凍できるんだ
だからそのねトマトペーストみたいに冷凍するって感じ
あ
でパスタに入れてパスタに入れた時にコンソメとか塩コショウとかするわけです
よなるほどだから逆に何にもない方がいいんだ
いろいろ潰しが効くと言いますか
素晴らしい
美味しい美味しい
そうだから私、うん、なんか野菜って今やスーパーで買う時代じゃないのかもしれないって
ちょっと直農家さんからっていうのもありだよ ね、
う
ん、
そうそれ見てであれうまかったですよ、うん、トマトバンバンバンバン捨ててたもんパーンパーンっていう映像、うん、うわもったいなと思ったけど、う
ん、だって今トマト高いもん
ねでも青い状態でね、うん、あの出荷して、ね、あの届いて、うん、やっぱこういい状態になるようにっていうのを設計された感じじゃないですか、うん、でも絶対完熟トマトの方が美味しいよねっていう、うん、
絶対美味しいよ、
うん、いやだから頼もうって本当に思ったりしました、うん、だから SNS もね活用
使いようですね、
だから我々も地味にこのね、うん、宣伝じゃないですけど、うん、いろいろね啓発をしていきたいなと思ってます、ね、いやでも、うん、本当ね環境問題やりだして、うん、一番思ったのはね意外と楽しい
まあそうね楽しいあとね環境活動してる人にいい人しかいないわけですよだから喋ってて気持ちがいいの本当に
あと暑いよね
暑いのよもう本当に意外とねずっと喋ってるもんもう
で面白いのがなんかなんだろう人間と戦ってないというかなんかなんだろうな
そう、ね、
なんか
見えない敵が
そうそうそうポイ捨てしてる人にお会いしないじゃないですかだから、まあ
ね、すれ違うはするけどね
そうそう、うん、でも断定的にこの人この人この人って犯人を全部集めて、うんうん、名探偵コナンみたいに、うんうん、犯人はお前だーってアリーナーみたいな感じで
したそれ
アリーナに集めて
アリーナに集めて
お前らだー
お前らだろうがーって説教するしたい
でね、いやできないわけですよねだから環境問題をやってると一番面白いなと思ったら、うんうん、いつもね、うん、私たちは一体何と戦ってるんだろうっていう疑問は結構ある、
ま
あ、
多数の人たちと
そうだから何やってるかもだって空気に向かってボクシングしてるようなもんじゃないですか、まあまあね、だからそれを客観的に何の情報も知らない人たちが見たら、うんうんうんうん、あの人何やってんだろうって思われるのは私当たり前だよねと思って、ね、だからもうなんか常に背中にスローガンかなんか貼り付けて、うんうんうん、私はこうですってなったら見て、う
ん
う
ん、
あ、う
ん、私歩きタバコしてる人ガン見するもんいつ
もやべえ
ずっと追いかけるずっとでもその人にこう見てます
ちゃんと
そこを曲がった後でも私の目が追いかけて
る怖い感じ
やだずっと姿勢を送ってるで目があってでしたよ猿って誰かなみたいな
タバコじめ
タバコ
じめタバコじめ全員が全員じゃないから、
ね、捨てるわけじゃないけどねでもまあ分かってるねっていう感じでね、
まあ、一 一部ね。
そう。
でもやっぱなんだろう、こういたずらでも何でもそうですけど、うん、悪さって目立つよね。
うんうんうん、
いいことって全然目立たないじゃないですか。ね、だって、うんうん、なんだろう、こう世界中にもう本当日本だけじゃなくって、うん、そのゴミ拾い活動してる人って、うんうん、
めっちゃいますよ。
めちゃめちゃいるのに、私ニュース報道で見たことないもん。うん
ね、つまんないからですよ、平和で。
ね、でもね、なんか SNS とかで、うん、ほら炭治郎のね、格好したりとか、あと忍者のなんかやつみたいな感じで、
なんとかライセンターみたいなやつもいますよ。
そうそうそう、うん、でパフォーマンスいっぱいしてるのに、うん、それがニュース報道で流れたことを私は見たことない、うん、で SNS はあるけど、う
ん、だからニュースはネガティブが多いもん。ネガティブか動物
ね、
うん、
でも動物ポジティブだからさ、
まあ、ポジティブだけどほら犬と赤ちゃん出しときゃ物が売れるのと
一緒なんじゃないの。
それもネガティブと
犬は。それもとっても大切なんだけど、
な
んかせっかくね、なんかゴミ拾いを楽しくして、うん、パフォーマンス化していろいろやるけど、あれはだから唯一出た、あのニュースでよくその見たのが、うんうん、学生たちが甲子園みたいなゴミ拾い選手権みたいな大会をやってるのはニュースで取り上げられてた。子供か。
子供ですよ。
おじさんがやってるのはダメなの。え、炭治郎来てるのに。
うん、まあ、ローカルではいいぐらいですローカルには取り上げられる
んじゃないですか。なんかいいことニュースとか5分でもいいから、
そう、欲しいよね、
そのなんだろう、うん、初めまして赤ちゃんみたいな感じで、うんうん、あんなちょっとでいいから、
でも赤ちゃんだからね、
なんかいい人いるっていう、うん、だからこう捨てちゃいけないよみたいな抑止力的に、ね、
そうそう、
面白くないのかな。
面白くない
よ。でも今更なんかテレビの視聴率とかどうでもよくないぐらいな、
気にすんなって話やけどね。
だって視聴率数えられないじゃないですか、うん、今 TVer だなんだっていうので、その今見れなくても、
う
ん、
後で見れちゃうからね。
あと録画機能が全録画できるようになったじゃないですか、
うんうんうんうん、
昔は VHS
あったね、
もう1番組しか撮れなくて、しかも撮ってる間チャンネル変えれないじゃないですか。懐かしいよね、我々それ世代っていう。ビデオ撮ってたもんで、あの撮ってたやつにあの上書きしちゃったら前のが消えちゃった、うんうん、あーってなるよね。そうそう、絶対若い子買ったやつねっていう。懐かしいと思ってながら、でも今ってそうやってできるから、うん、多分誰が本当どんな時間帯にどういう情報に興味あるかっていうのは、うんうんうんうん、結構リサーチ無理だと思う。
どうなんだろうね。テレビは厳しいかもしれないけど、逆にオンラインだと細かく出るのかもよ。
あ、そっか、
登録、ね、登録のあれと回再生回数と記録時間ね、
うん、そうそう、だからリアルタイムのテレビにそんなにこう、うん、なんだろう、なんだろう、リアルに価値がなくなってきちゃった
じゃないですか。むしろリアルだと宣伝見なきゃいけないから、私は録画して後で飛ばして宣伝なしで見るもん。
わかる。
見るとしたら
ば。そうそう、
ね、
だからあの TVer とかはちょうどいいなと思うのが、うんうん、あれ絶対広告宣伝流れるんですよ。うまいな、飛ばせないの。
ね、
そう、うまくできてる。だからちゃんと見せるようにやっぱできてるなってすごい思うんですよね。うんうんうんうん、だから多分そんなに今テレビのリアルのこう広告の価値っていうのは昔ほどない気がすると思ってて、
見ないと思う。
だからいいことを流してもよくないみたいな、
ネガティブ。逆にいいことだけしか流さないチャンネルとかさ、試してみてって感じもするけどね。
どうやったらいいかね。ね、我々がする？
そう。この人たちすごくいい人ですみたいな。まあそんなチャンネルにね、このラジオがね。
あ、まあなってるけどね。
いい
ね。そうそうそう。じゃあもう我々がしましょうか。う
ん、無理だ。本当にね。
あれだよね。うん、ダメね、我々もね、うん。よく他人を頼ろうとするから
。自分でやろう。
まあこういうチャンネルだしね、
そうそうそう、西区のいい人たちをね取り上げていくっていうチャンネルにしたいね、はい、
なのでぜひ皆さんのチャンネル登録とよろしくお願いします。
朝があんまね好きじゃないの、警察24時を見るのはあんまり好きじゃないの。
あ
ずっとさ、おじさんが怒鳴ってたり怒ってたりさ、なんかこう暴言がいっぱい聞こえてくるみたいな感じで、
なんか気持ちが落ち込む、
ね、気持ちが落ち込むの。まあ警察の大変さを知るっていうのは大切なんですけども、
でもね、誰かが言ってましたよ、うん、警察のああいう20時流す時は、うんうんうん、あの警察で何か不祥事が起きた行動って
こっちでね、
なんかあった時にそれを
流れるのね、
やっぱ警察のイメージ回復みたいな、
ね、
まあ警察官信用ならないと治安的にもどうなのか、
まあね、まあでも人間ですからね、いろんなことがあるよっていう、それも踏まえた上で私はもう見ないことです、警察に使用しよう、気持ちが落ち込むから。
確かに私もあんまり見ない、あれ
近い連の音みたいな、
うん、なんか嫌ですよね。でもやっぱああいうの好きな人が
いるわけ、いるいるいる、めっちゃいる、
うん、あれですよ、なんか あ、うちの、あの旦那さんみたいに、うんうん、あれかもしれない、反面教師で見る人もいるのかもしれない。
なるほどね。
なんか発言小町とかがね、あのうちの旦那さんはですね、うんうん、見るのが趣味だと言ってるんですよ、うん、なんで見るのとしたら、うん、あ、こういう人もいるんだなっていうのを
再確認、
そうそうして
なるほど、
自分はその自分の発言があの今までのやつが大丈夫だったかって確認してるって言うんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、そうなの、偉いね、
偉いね、もう言ったこととか忘れちゃってるからさ、自分の、
そうそうそう、うん、面白いなって、ね、だからそういう風な人たちのためにも
あるのかな、
うん、だから見ない人は見ない、
ね、見ないでいいね、
そうそう、だからポジティブとネガティブが、うん、まあ、
半々ぐらいだったらいいよね。
でもほとんど日本の番組ってもうバラエティーか音楽かしかあんまない気がするけど、ね、昔は音楽番組
もっとあったね、
死ぬほどあったよねって、今バラエティーのやっぱ芸人たちの価値の方が高まったじゃないですか、うんうんうんうん、私あの今月一番ですね、うん、あの楽しみにしてるのが毎年あの M1 グランプリ、
あ、もうそんな時期か、
そんな時期でございます、
早いね、
早いです、
早いね、もう1年早いね、1年なんか M1 で感じる1年の
早さいつも年末のねあるからね、今年は12月22日にあるらしいんですよね、うんうんうん、もう本当に私はこれはリアルタイムで見るって毎年決めてるんですよ、だからこの時間は私のことを絶対邪魔すんだっつってこの時間はママすごい集中して見るので絶対邪魔しないでっていうのがうちの家族のルールです、年1ぐらいママのわがまま聞いてみたいな、いやもうリアルタイムで見たいんですよ、
あれはね、
あれはね、もう録画じゃなくって、うんうんうん、私テレビで唯一リアルタイムで見たいのあれだけですから、うん、あのなんだほら SNS 分
かっちゃうからね、
そう、いや違う違う、
他人の評価とかも入っちゃうしね、そう
そ
う
そ
う、
私はあこうかな、あーかな、うんうん、あの人かなみたいな、うんうんうん、であの決勝3組残って、うんうん、最終なんとかってなった時に、いやあの人やろーとか思いながら見るのが好きなんですよ、あでこいつやったかみたいな、
なるほど、
そうすごい好きなんです、
キキキして
る、そうそう、毎年もう1年のこのためにだから
頑張ってるの、
そうそうそう、あのためだけになんか
生きてる
ぐらいな感じ、まあ、そのために生きてはないけどそこまで私芸人さんに人生捧げてないですけ ど、ね、でもなんかなんだろう、大人のガチな青春だからすごい好きなんですよ、うんうんうんうん、だってもういい、みんない
い大人だからね、いいおじさん、いいおばさんだ
し、しかも年齢的に言っても若手で、若手って言われて20代中盤から後半なんですよ、
そうね、そうね、
であの結構中堅層はもう40前後とかじゃないですか、え、結構なおじさんっていう、うんうん、
ずっと頑張ってるからね、
ずっと頑張ってる、でこんなことずっとやってきたんだ
と
思う、なんかね、
いやもうすごいなって思う、
私おじさんが初めてちょっと尊く思います頑張ってると思って、なんかちょっと勇気をもらえる、でこんなんでいいのかなとか思うけど、でもそれを真剣にやっぱ笑わせて、
そう、ね、
そうくれるっていうのは、うん、あれ一番面白いと思って、もう本当にあの毎年毎年このためにすごく、
ね、だからテレビ局頑張ってもらわないと、こういう楽しみを持ってる人が悲しんじゃうわけです
よね、
もう
ダメですよ、うん、あれは私の年一の
楽しみだからね、
奪わないでそうだから一時期ね、あのしんすけさんがちょっとやめちゃって、あの一旦一瞬空いたんですよ、
そう空いたんだ、
空いた5年ぐらいで、うんうん、あの一応なくならなかったんですね、うんうん、M1 があの一旦お休み期間、うん、ザ漫才っていうのがあのレースなんとかだったんですよね、そうで、またあの5年後にその M1 復活してルール改変があって、前までは10年だったんですよ、結成から、今15年になってるんですよ、
あ、長くても出れるようになったって
こと、そうだから、うんうん、あの10年っていうのも、うんうん、しんすけさんが愛の無知で、うんうん、あのもう
チャンスは10年って
もう10年やって、うん、うんともすんともいかんかったらやめろっていう、うんうん、
なるほど、
っていうために、うん、
儲けてたのね、
そうやり始めたらしいですよ、すごいですよ ね、でそれをあの覆したのが錦鯉、うん、
あすごいね、
そうただ結成は15年以内だったの、うん、
あの人はよかったね、
そうっていう、だからあの人たちが出たことによって、うんうん、芸人たちが俺たちはまだいけるってなって若干しんすけさんの思いとあの別の道歩めよってっていう、もうここで諦めろって、ここまで花開かんかったら無理だぞ、うんうんうん、この業界っていう道が錦鯉によって全然公開されたっていうのが私があれがわーって思いましたよ、
まあもうね、やりたいならやったらいいんじゃないって感じよね、
でも面白くないですか、うん、シンプルにこんにちはですよ、
今でもそれって感じよね、
でもあの方 がやるから
そういいんだよね。
もうなんか本当になんか赤ちゃんみたいに受けてきて、ね、そう坊主だし、でなんか確かに賢いのかななんかよくわかんないけど、うんうんうん、それがシンプルなことをやるとあんなに面白いんだっていう。もう本当にあの二人は良かったねって、私なんか、うん、なんだろう、近所のおじさんを見てる気分でよかった。いや、テレビはこういう
時そう。だからやっぱね、プラス思考になる番組流してほしいと私は思う。
環境問題っていいよね。
いいと思う。まあ、悲しい一面もいっぱい今あるけども。
だから唯一それやってるのは NHK かも。
うん、あ、そうね。
NHK 系はそういう、なんかこう。
特集やってる。
うん、なんで他の番組やんないの？
スポンサーが感じなんじゃない？
でもさ、ほら洗剤だなんだって業者がいるわけじゃん。
売れなくなっちゃうじゃん、悪いことしてる。
悪いことしてたの？うん、あら、いや変えよ。
界面活性剤だだ流ししてるから、そっか。大量消費をね、こう彷彿させてるから。
じゃあ、頑固さんのね、
やっぱ、頑固さんと
かね、あの洗剤のね、あの、何個前？何個か前のやつ、やつで、あの、やったんですよね。うん、あの、本当海っていうか、排水口がむしろ綺麗になるっていう洗剤で、ね、今回、あの、結構家中を拭き掃除したんですけど、なんだろう、普通、泡でシュシュシュってやったら、その後に水拭き、空拭きってするじゃないですか。あれ、もうシュシュシュシュシャー、終わり。そう、
だから、アルコール除菌のやつで拭き上げてる感覚だよね、うん、どっちかって、ね。
そうそう、さらに拭き上げなくていいもんね。そうそうそうそう、あ、終わりって。俺、めっちゃいい。
めっちゃいいのよ。
で、今回3キロ買って2人で分けましたけど、
いいよね。
いいよね。っていう環境にも良くて、うん、お財布にも優しいし、
そう、すすぎが0回なのが、ね、いいんですよ。
やっぱあれいいんだね。
めっちゃいい。でなんかね、手洗いしてて分かる。あ、汚れ落ちてるっていうのが、
すごい。もう素晴らしい。
今までほらなんかさ、息子のすげえ汚れてるやつのね、靴下とかあるじゃないですか。うん、あれはもう全然液体洗剤絶対も落ちないからみたいな感じだったわけ、洗濯機回しても、うん、で今回つけ置きして一応軽く揉むのね。そしたらなんか落ちてる汚れが、砂みたいな汚れとかが
シャーって、
シャーって、すごい臭くないみたいな感じを。
臭くないって一番いいもんね。
本当にいい。臭くない本当にいい。だからスパイクの中もあれをシュッシュってもうファブリーズみたいにしてるもん。
いや私結構ねこれ面白いなと思ったのが、私は女の子じゃないですか、うんうんうん、あの子供が、うん、で男の子ママじゃないですか、うん、そうそう、男の子ママたちのあるあるなんだろうね、うんうん、本当臭いんでしょうね。
でも足やばいから、
だから女の子とかギューとかしたり近く通ると、うんうんうん、あ、女の子っていい匂いってよく言うんですよ、うんうんうん、でも私は、うん、無臭かなって思ってて、
いやいやいやいやいや、もう
女の子っていい匂いなんですか、
うん、なんだろう、もう柔軟剤香るみたいな感じよね。
爽やかな
感じよね。男の子
臭いの？
汗臭いとか、夏とかはもう本当に。
じゃあ部屋の中結構臭いですね。
なんていうのか、多分ね、靴下とかが臭いのが、うん、なんかこう、もわ
ーん。ああ、でも、これが今回、匂いから。
だから、靴下が臭くなくなったっていうのが奇跡ですよ。
靴とかもシュシュシュってして、ね、乾かしとけば
いいの。
気になるじゃないですか。
気になる
んですよ。そうです、最近その。
臭くない。
あら、臭くない。
臭くない。
男の子で臭くないなんて。
あ、もうすごい奇跡ですよ。
あれ、でも、これ一個のモテ要素にも
なるから、うん。あ、なるなるなる、
はい。メンズたち
絶対なるって思う。
だっておじさんたちもね、ほら加齢臭に悩むじゃないですか。
全然違う。これで洋服を洗いなさいって感じよ。
あら、しかも環境に優しくて、
優しい。
私やっぱ一軒家なので、うん、排水口とかもしなかった場合って、
自分でなんかしなきゃいけないから
、すげえ金かかるじゃないですか。うん、だから勝手に洗われて、うん、その長持ちするんだったら、うん、逆に経済的だなってすごい思って、うん、だから環境にいいっていうよりも、うん、自分たちの生活、
お財布にも
いい、そう、お財布に優しいがやっぱダイレクトに響く
と思うんですよ。本当にちょっと割高って感じると思うんですよね。
うちの商品と一緒。
パッと見ね、パッと見って思うけど、でも長い目で見たら洗濯槽クリーナー買わなくてよくなるわけじゃん。
う
ん、
確かに。
で、漂白剤とか柔軟剤買わなくてよくなるわけじゃないですか。
うん、しかもこう家中の洗剤これ一本ですからね。
うん、そうそうそうそう。だからもうめっちゃ場所も取らないし、すっきりするわけですよ。
はい。
で、手荒れしないの。
なので我々が推奨しているのが、うん、あのうちの商品ですね、うん、あの実は我々ボディーソープを美容ボディーソープと洗うだけ
美容液ボディーソープ、
ね、もう洗えば洗うほど、う
ん、美しくなるんです。
もう潤いしっとりみたいな感じになるボディーソープをですね、うん、あの時短でしたいっていうので、うん、まあ、我々開発し、うん、今販売しているんですけれども、うん、なんとうちの商品詰め替えが出ません。
そうなんです。
っていうデメリットはあるんですけれども、うん、なんとうちの商品ですね 500ml もあってワンプッシュですっごい泡立つので、うん、あの本当に長く使えるんですよ。コスパ良すぎて、うん、うちの会社のコスパが良くないみたいな感じになったけど、
めっちゃ久々に注文みたいな感じだよね。
そうそうそう、リピートはされる。ただそうそう、リピート投げなって
、そう、もう4ヶ月ぐらいあるよね、みんな。
でもこれ消費者の目線に立たなきゃダメなんですよ。そうそうそうそう。で、私は常に自分が消費者なので、うん、だから自分がこういうスパンで使いたくて、うん、こうしたい、価格はこうしたいってなったら、うん、あれができちゃって、でもう本当作って、うん、でもうはい、いざゴーってなって改めて考えたときに、うん、会社の立場でようやく立ったんですよね。あ、ダメじゃん。
ゆるやかにしかね売れない。
そうそうそう。でもいいやって、やっぱこう自分のコンセプトとか曲げたくないし、やっぱ一番喜んでほしい人たちがいるから、うんうんうんうん、やっぱこれでしたいと、ね、で詰め替えもやっぱ我々考えたんですよね、うん、そしたら防腐剤だなんだか入ってない、そう、しかも植物性界面活性剤なので、うん、本当に排水口に流れてもすごく綺麗っていうので、で化粧品っていう分類、うん、なのでなんと詰め替えると雑菌が湧いて逆に悪くなるっていうのを、うん、まあ、工場の方から聞きまして、うん、うちの商品は詰め替えなし、
なしで
ってなったらボトルゴミになれやないかいと思って困ってたところに、この日向の洗剤ですよ、
う
ん、
そうです。詰め替えじゃ量り売りだからね。
そうなので、このうちのね可愛いボトルにラベルちょっと剥がして、中身は実はその日向の洗剤を入れて再活用という、
そう、ワンプッシュ 2ml ちょうど出るから量りやすいんですよ。
でね、
うん、
あの各場所に欲しいんです。
あ、分かる分かる、ね、私今2箇所に置いてるもん。
そうだから何箇所もあったりとか、うん、みんなで例えばこう1個ね大きいのドンって買って、うん、みんなで分け合って ね買うみたいな感じも量り売りしやすいしね。そうそうそう、
食卓の拭くのがすごい綺麗になるよ。
分かる、
ベタベタベタでした後 ね。
そうで、あの泡立ち、あの、うん、手を洗うやつね、うん、あれもしたんですよね、うん、全然いける、
いいよね、
うん、で、あのすすぎがシャーって、もうなんか、そうそうそう、あら落ちてないわっていう感がない。
私ね、あのね、普通のキュキュッととか使ってたわけですよね、うん、そしたらあの洗剤の匂いがずっと手に残るの。
ああ、嫌だ
った。嫌だったの。あれでおにぎりとか洗い、なんかしたくないじゃん。
ああ、手でやる。
手でやるの、なんか、なんか匂いがなんかみたいなさ。うん、多分全然これで洗った後って臭くないから、なんかいいんですよ。
素晴らしい、うん、やっぱね、本当生活をなんだろう、逆に発展したからこそ、うん、昔に戻ろうって感じですよね
今。そうね、そうね、
ね、うん、そう、だからうちの商品と、うん、あの日向の洗剤を掛け合わせてやるっていうのが私たちのおすすめ方法なので、うん、そうそうそう、ぜひまた日向の洗剤と ねうちのあのホームページも載せますので、そうそう、ぜひ見てみてほしいと思って、いいよって、うん、本当にいい商品をいい感じで使って、うん、結論なんか病院に行かなくても大丈夫な体作りを自然とする、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうね、
で毎日使うやつが大事ですよ、やっぱり洗剤も毎日使う、うん、体も毎日洗 う、そう、うん、この毎日の日々の365日の積み重ねが、だってね、あの私もマッサージで17年、うん、ダイエットマッサージでやってきたんですけれども、うんうん、365日あの毎日毎日500キロカロリープラスでやったら、そりゃ太るがな、うん、シンプル。
そうよね、
だからプラスで食べた分ちゃんと運動で消費すればプラマイゼロで、そうそう、ね、ずっと体重変わらないんですよね、うんうんうんうん、だけどやっぱ常になんかちょみっと食べるするじゃないですか、うんうんうん、そら太るのよっていう。
そうね、
そう、確かに。で1、2年経って気づいたら、うんうん、あれ、なんか最近私太ったって、うん、で太るのは簡単、痩せるのは難しいっていうのが人間の体、うん、
すごい
ね、そう、だから毎日に地味に気をつけて、うん、そのやってる方が経済的だし、
そうそう、だから環境問題もそうなんですよ。地味にゴミをちょぴっと減らしていけば、
そう、
すごいいいことになるわけですよ
ね。1人の100歩より100人の
一歩っていうじゃないっていうね。
それをね、叶えるためにどうしたらいいかなっていう、モヤモヤしてるのが我々です。
そうそうそうそ そう、だからね、ほら、みんながなんかこう自分にメリットがあるから行動するような仕組みっていうことで お菓子キャップがお菓子に変わるとかっていうきっかけ作りしたいなっていうところなわけですね。
はい、はい、う
ん、
もうでもこれもね、じゃあ我々の自己予算でできるかって言ったら
限界がありますよ。
1回やって終わりよって、ね、そうそうそうそう、じゃなくてやっぱ継続せよねっていう、うん、ね、2回でもいいから、
ね、2回でもいいからね。
いやでも本当によかった、うん、トカハマでも、うん、あのキャップ回収やってほしいって要望が、うんうんうん、あの出てるっていうふうにね、うんうん、嬉しいことに言ってもらいました。そうそうそうそう、ちょっと待ってくださいと、ね、はい、で目の浜コンプレも出ましたっていう、うん、そう
そう、こいついつもやってますかみたいな、
いつもは無理やね、
そうそう、だからね、2回だから貯めといてくださいっていうね。
だからあのいつもはイオンさんお願いしますよ。
本当にもうイオンさんやってくれたら私はやめていいみたいな感じ
で、まあでもコークでもやってイオンでもやるって、そうやった
ら常にあっちに持っていくし、うん、この時はこの時で持っていくしっていうね。
もしかしたらイオンが遠いっていう人いるかもしれないからね、
足が悪いとか、
ね、そうそうそう、うん、やっぱそういう時のためにコークとかね、地域とかがあったらいいのかなと思ってて、そう、
だから今回お餅つきで思ったけども、やっぱ高齢な方と赤ちゃん連れの方の比率がすごく多かった、
うんうん、いいね、やっぱそこに地味に地味にね、うん、活動をしていきながら、うんうんうん、みんなでやっぱね、一番の我々の望みは何かって言ったら、うん、みんなで暮らしやすいやつ、
そう、
やっぱね、暮らしやすいっていいじゃん、ね、
ですよ、頑張んなくても暮らしやすい環境になることが一番の目標
だから、みんな地味に頑張ってて、うん、あ、大丈夫っていう頑張りを続けると、うん、なんとつもりさんもってそれがストレスってなるんですよ、うんうんうん、でもちいちゃいのがいっぱい積もってるから、うん、あと、あの、本当に職業柄なんですけど、うん、いろんなことでストレスですねって、うん、どんなことがあったんですかって言うと、うん、みんなわかんないって言うんですよ、うん、え、ストレスって何ですかみたいな、
なるほどね、だからちょっとしたことなんだろうね、
だから積もってストレスっていう、うん、多分ストレスですねっていう風になるじゃないですか、うんうんうんうん、じゃストレスの原因なんですかっていうのは、うんうん、風邪のウイルスと同じ、特定できない、
なるほど、
無理です、だから特効薬もないんですよ、
なるほど、
そう、ないでしょ、
ないない、
だからストレスの特効薬ないから、うん、私たちもできることをやるっていうので、
ほぐしてみるみたいな、
ね、そうそうそうとか、なんかちょっとした会話するとかいうのでいろいろやりましたけど、結論、改善はしない、だから本人が改善する意識とか、うん、なんかどうやったら幸せになるのかなっていうのをやっぱ突き詰めないと幸せにはなれないわけですよ、
うん、あ、そうそう、だからやっぱね、自分一人一人みんな違うじゃん、幸せっていう感じる物事が、うん、そこに気づいて、それをまあなんか好きに生きるのが一番いいよね。
そうで、ストレスはね、うん、幸せを感じるためにもやっぱ必要だと思うんですよ。ノンストレスは ね、まあ、ね、多分ね、わかんない。
わかんないね。
そう。だから、なんだろう、私あのあれ好きで、栗山千明ちゃんがやってた晩酌の流儀っていう、うんうん、あのドラマがあるんですけど、うんうんうん、もう帰ってきてこの一杯のために毎日頑張ってるっていう、うんうん、究極の美味しいそのビールのこの一杯を飲むために毎日仕事を頑張るって、だから午後3時から水も飲まないって言ってて、うんうん、
いいね、
でさらに追い込みかけるときはサウナ入って汗だから
もうグリッとあの一口目を
で、あの家で晩酌するから美味しい料理、うんうんうん、好きなもの今日はなんとかだなみたいな感じで作るんですよ、うんうん、でゴクゴクゴク、うんうん、
幸せの瞬間ね、
そう、これのためにって、だからその最中にいろんな誘惑来るんですけど、うんうんうん、くぐり抜けて、いや私はあの一杯のために頑張るんだって、だから途中で残業とかになって、うん、あの差し入れですってご飯とかいろいろ来るんですけど、いや私は家に帰ってこれを食べてこれを飲むって決めてるんだ、うんうん、いりませんってこと
かっこいい
協調性ねえねえみたいな感じでしょうけど
いいと思う、
でももうこの幸せのために生きてるから、うん、だからもう朝出勤前にビールグラスを冷蔵庫に入れて、
うん、あ、もうスタートしてる、そこから、
しかも、うん、やっぱ新しいビールグラスでやった方が美味しいからって2個入れとくんですよ、だから1杯ついだら洗い物増えるけど、うんうんうん、もう1個新しいグラスを出してまたプシュッとやって、
なるほどね、金冷えでもう1回いくわけね、
そう、
いいなそれ、じゃあ私も2個入れよう
もう朝行く前に仕事前に
入れ設置してね、
で今日も頑張るぞって言って
パターン、そうね、もう行ってくるねってグラスにね、
そうそうそう、だからグラスもね厳選して今日はこれとこれみたいな
楽しそう、そう、まあ、そういうことよね、
そう、そういうことで言うのがあるから、うんうん、もう何でもいいんだなと思って、さやかさんなんです、
私なんだろう、寝る時が好きだ、寝るの好きだから、もうそのふかふかの布団、
あ、いいね、
布団、そうだから寝具は結構ねお金かける、
あと今日二度寝した
って言われてる、今日二度寝した、めっちゃ気持ちいい、やっぱ寝ることに私幸せを感じているって感じ ね、
私もあの週末二度寝、うんうんうん、朝いい、ね、必ずもうこのサイクルができてるから、うん、必ず早く起きるんですよ、うん、でも今日 日は大丈夫と思って寝て、うんうんうんうん、本当に9時10時ぐらい下手したら、うんうんうん、あの起きるんですけど、うんうん、もうあの睡眠が一番気持ちがいい。
そうだからパジャマとかもね、私触り心地で服選ぶじゃん最近、うん、だから触り心地がいい服、触り心地のいい寝具みたいな、そこすごいもう
急速に
力を入れる。
そうね、なんかまあ人それぞれね、いろんな楽しみと幸せの方法があると思うんですけれども、うんうんうんうん、もう本当にそういうことよねっていう。
そうそうそう、それが良ければ別にね、あのブランドのバッグとかいらんしみたいな感じなわけですよ。
だから毎日そうやって幸せを最終的に感じられる瞬間っていうのをどっかで作っておけば、で特になんか一日の終わりに作ってるのが一番いい。
寝るのいいじゃん。
そう、寝るの、そういう晩酌とか ね一番いいんじゃないかなってすごい思うんですよ。いや幸せを
追求する。私思ったけど、もう誰も他人が介入してないよね、自分のためみたいな感じじゃない。晩酌も自分のため、
そうそう、
寝るのも誰もいない私しかおそこには。
やっぱね、人と会うってストレスなんです
よ。そうなんだってちょっと気づいちゃって、みんな自分の一人時間を大切にしたいね。
いや、やっぱそうだと思いますよ、ね、だって自分に手間かけられるって最高の贅沢じゃないですか。だから私映画好きでしたもん。
なるほど、
映画館が好きなんです。家で見るとなんやかんやあれだけど、まあまあね、映画館って真っ暗で人はいるけど結構集中できるから、まあまあすごい。私あの20代の頃の一番の贅沢は、うんうん、あの毎週水曜日にレディースデーで1000円で映画を見るだったんですよ。
なるほど。
もう一人時間、しかも2時間もって、
うん、確かに
時間が貴重な、
まあ、贅沢な感じをね、あのスクリーンでね、
そうで、それを1000円でやるっていうところにこだわる。
だからコスパっていうのとかもさ、結構さ、女子はそうじゃない、
コスパ、
あれこれこれすごいいいものを半額で買ったのっていうなんかドヤ感み
たいな、ね、そうそうそ
う、あそこのこのスーパーのこれがすごく美味しいのみたいな、安くてかっこみたいな。
やっぱね、女子はね、費用対効果すげえ考えるから、だからそうなるように、だから環境問題もそういう風になんか費用対効果いい、なんか
いやめっちゃいいよね、日向とかね、だからそこを発信していくのが一番いいよね、うん、臭くないみたいなね。
そう、臭くない、うん、男の子ママに絶対響くと思う。
いやもう絶対いいよ、本当にスパイクが嗅げるもん、もうくんくん。
すごい。
すごくない？
臭かった。
臭かった。
なんか、私で、ね、面白いのが、ほら、我が息子で、でね、男、うんうん、の子ママと、その女の子ママの違いがあるなと思うのが、うんうんうん、男の子ママってね、多分ね、本当に子供を愛してると思う。なんかね、あ、いや、愛のね、なんか質が違うなと思って、やっぱ同性だから、
あ、そうね、
なんか、どっちかというと、うんうん、なんか子供なんだけど、友達、うん、
あ、
なんか一番なんか身近な友達感覚なんですよっていう感じなんですけど、うんうん、なんか息子たちっていうのはなんか彼氏かな、うんうんうん、みたいな、
そんな感覚よね。
そう、
もうハジヤがいたら私
そうだから、なんかこう息子になんか近寄る女をもう本当に嫌うもんねっていうだからなんか下手に何も言わん方がいいなってすごくなんか圧を感じるじゃないけどなんか、あ、こんな
に。昨日テレビでね、あの、ゆうは何しに日本を見てたらさ、うん、すごい、ミャンマーかなんかのね、留学生の女の子がいて、すごいもう親子をこうだし、紛争、クーデターとかあってるから、大変で物価が上がって、そのお母さんを逃がすために、娘を日本の専門学校に入れたんだってっていうやつが出てて、うん、めっちゃいい子だったの。この子は息子の嫁にってすごい。しかも学費がなくて CA 諦めようとして、もう学費払うって嫁にみたいな。いや、全国のお母さん持ってるわってぐらいすごいいい子だ。
でも嫁には行ってもらいたい。
嫁は来てほしい。孫はみたい。わがまま。
そう。
だけど嫁選びたい。
そうそう。だから一定距離じゃないけど、いい距離感でね、絶対姑とはね、行
っとかないといけない。行った方がいいねって思うよね。
そう。だから私は本当、娘ですげえ楽だなと思って。
いいと思う、楽だと思う。
個人戦ですよ。
ですね、本当にね。私なんか今二人三脚的な感じだもん。
もう個人個人で、じゃ頑張ろう、よし、じゃ解散、つい解散みたいな。そうそう、だっておのおのやりたいことやりたいみたいな。
まあまあまあ、確かに。
でも一致団結したら、もう固まるじゃないですか。うんうん、パパ対我々みたいな。
パパはすごい、分かったみたいな感じ、ね、
そうそうそう。だから同志なんです。戦友みたいな。だから友人に近いんですよね、女の子って。子供で、いいそうだから、うん、普通でもそれでもやっぱ息子のその何かでくっていう、
うん、うんうんうん、臭いよ臭いはもう愛とかじゃないもんね。
愛は臭さ勝てない、
ね、関係ない。そうそうそう、
っぱあのだんだんでもそうよね、あのなんかほら年齢重ねてきたらみんな布団別にするじゃん。
うーん、
臭いのかな。
うちはまだつながってるけどね。部屋違う、いびきとかだと思うよ。
いびきね、
うん、いびきで別部屋ですよ。
うるさいもんね、うん、快適な睡眠が
阻害される。
愛してはいる別の部屋で。
そうそうそう。
いや面白いよね、なんか、うん、愛と何かが
こう、そう、ね、
ちょっとこうずれるんよねっていう、うんうん、
寝たらさ意識なくなっちゃうから、うん、あの起きてる間だけでみたいな感じなんじゃない
。いやでもいびきはね本当ね、私も実家に久々帰った時に、うんうんうん、母親隣に寝た時に、うんうん、疲れてるんですよね、うん、看護師だから、うん、それわかるんですけど、いびき駆け出した時、うんうん、マジ寝れねえと思ってから。そうそうそう。でいびきって止める方法あるんですよ。
お
あの上向いたら気道が
開くから、
そうそう、制限され、いや、うん、されるからいびきになるんですよ。横向けると空気の通りが良くなるから、あのそう横向けるとスーってなるので、ずっと横向けるんですけど、上向くから
寝れないじゃん結局。
だからこうやって枕壊して動くな。
努力がね。
そうそうそう。
起きてるから。
だから男女ともにいびきは寝れない。
寝れないよね。
一人一人で。いや一人の方がすごく寝れますよね。
寝るよ。
なんかもうハーってなる。
そうそうそうそう。
幸せを感じます。
本当にそう。だから二度寝がいいのほら、誰もいないから。
そう。スーって。なんか気持ちいいよね。短時間のこの眠りがね。
そうそうそう。いや、幸せは眠り。
うん、だからもう環境問題も一緒ですよ。この微妙なストレスをなくしたい、そしたらもっと楽しくなるし、なんか人生生きてて人間として生きてることが楽しいなって思えたら
いいよね
っていうのが我々の望みです。
そうです、望みです、
はい、
快適に暮らそうっていうの
は、はい、今日のお家はそれですね。
それですね。
もう快適に暮らそうを目指して、うん、あの地域の皆様と共に、あの来年もですね、目の浜高校の方々、うん、ちょっとお手伝いいただきまして、ね、一緒に頑張っていけたらなと思います。うん、
はい、
でもうすぐ多分あれね、あの来るよねっていう。そうそう
そ
う、
何キログラムね。
で何人のワクチンになりましたので症状が来るので、うん、また来たらね、それも読み上げていきたいなと思います。ね、ということで、はい、今日はこの辺で、うん、また来週。はい、また